おはようございます。今朝このように皆さんと共に御言葉を学びますことを心から感謝いたします。まず訂正を一箇所、レジュメのですね、上から5行目は黙示録の22章7節12節20節になってるんです。でその下2468と11下にまた同じく黙示録の22の7となって12のところにコロンが入ってるんです。これまたコンマにしてください。同じく 7節12節20節です。12章20節ではなくて7節12節20節です。よろしくお願いいたします。先ほど先生も言われたように、今日は攻守交代です。先生も慣れていなかったみたいですけど、私もあまり慣れていませんので、御霊に助けられて今日の御言葉を語りたい、このように思います。実は2ヶ月ほど前に、我が家の取っている新聞のチラシにこういうチラシが入ってました。見えますか？墓活。これをこのチラシを見た時ちょっと笑ってしまったんです。墓活なんじゃいな。あなたの最善の墓を見つけますよという、そういうチラシでした。で考えてみますと、世の中何々かつという言葉があふれていますよね。今婚活、就職するための就活、そして人生を終えるにあたっての就活、こういう言葉が世の中にあふれています。今日はこの私たちの就活、キリスト者の就活、それについて皆さんと一緒に御言葉から学んでいきたい、このように思います。で、世の人々が言う就活、終わりの活、これは若い人には言いませんよね。今日の敬老の祝福ありましたけれども、まあちょっとそのところに属している人たちに言われる言葉かなと思うんですね。でもこのキリスト者の就活、これは年が若い、年が老いてる関係なし、すべてのキリスト者に当てはまることです。だから若いからといって私には関係ないということではありません。なぜならばこのキリスト者の就活、それはこういうことです。永遠を共に過ごすために私たちを迎えに来られる主に会う準備をする、主に会う備えをする、これが私たちの就活だからです。主はこう言われました。私はすぐに来る、私はすぐに来る。私たちは本当は主が天に変えられた約2000年前からこの来られることをずっと待ち望みつつ、その備えをしていなければいけなかったわけですよね。でもすぐに来ると言われたこの主の言葉に対して、あるものはいやいやいやいや、まだまだ来ない、まだまだ来ない、またあなたもまだまだ死なない、だから好きなようにこの時を過ごせばいいのよ、こう惑わす者がいるんです。サタンですよ。サタンは世の人々を惑わすだけではなくて、私たちキリスト者も惑わします。ささやくんですよ。 来ないよ、イエス様まだ来ない、だから当分の間好きなことしてた方がいいよ、その方が楽しいよ。時に私たちはこの惑わしに心を奪われて、世の人々と同じような生き方をしてしまうことがあります。でも主は言われる、私はすぐに来る。私はこの1年半で2つのがんを体験しました。まさかこの短い時間に2つのがんを自分が患うとは思ってもいなかった。私たちには遠い将来のことではなくて、明日のこと、あるいは今日のことさえわからないんですよ。私たちは先のことについて勝手に想像しているだけで、確かなことは何もわからない。主がすぐに来られると言ったこの言葉は、確かに2000年経ちましたけれども、すぐに来られるんです。で、今日はそのことについて皆さんと一緒に学んでいきたい、このように思います。で、主が来られる、再臨です。再臨、この再臨というギリシャ語、これパルーシアというギリシャ語が使われています。その意味するところは、王としての訪問、あるいは出現、到来、このような意味を持った言葉です。皆さんよくご存知のヨハネの福音書の14章2節3節のところを見ますと、イエス様はこう言われたんですね。また来てあなた方を私のもとに迎えます。また来てですよ。また来てあなた方を私のもとに迎えます。ちょっと使徒の働きの1章11節をお分けください。使徒の働きの1章11節こう書かれています。そしてこう言った、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまで、またおいでになります。またおいでになります。このように白い衣を着た者が言ったと聖書に記されています。旧約聖書にもイエスが再び戻ってくるということが記されています。ゼカリの14章の4節には、その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ、オリーブ山の上に立つ、このような予言がゼカリの14の4で記されています。先ほどもお読みしましたけれども、黙示録の22章の7節12節20節私はすぐに来ると言われたんです。で、この再臨、この再臨には2つあります。1つが空中再臨、軽挙と言われているものです。そのことにつきましては、今日学ぼうとしているこの第一テサロニケの5章ではなくて4章のところに記されています。また先ほど読みましたヨハネの14章のところにもそのことが記されているわけです。いや、この空中再臨、軽挙、それはどういう再臨なのか。まずクリスチャンのために来るということです。 クリスチャンのために来る。で、先に死を迎えたクリスチャンたちをよみがえらせる。そして生き残っている生徒たちと共に天に引き上げる。これが空中再臨、敬虚です。もう一つは地上再臨と言われているのです。地上再臨、これはマタイの24章から25章を見ていただけると詳しいことが記されています。ぜひまた家に帰られた、ぜひ皆さん24章25章をお読みください。で、この地上再臨、これはキリスト者と共に来られるということです。天に上げられたキリスト者と一緒に主イエスは来られるということです。そしてこれは地上への再臨です。先ほどゼカリア書を読みましたけれども、まさにオリーブ山に主の足が立つ、つく、こういうことです。そしてこれは世を裁くためです。世を裁くために主はこの地上に帰って来られるということです。私たちは今日この再臨について、この第一テサロニケの5章の1節から11節を学んでいきたいと思います。で、今日学ぼうとしているこの5章の前に4章の13節から18節、ここにも先ほど言いましたが空中再臨について記されています。で、この5章この1節から11節はこの4章のこの箇所を受けてというよりも、この箇所とつながって5章1節から11節が書かれているということです。で、この5章の方ですが、再臨の時について、これについて1節から5節でパウロは教えます。ちょっとお読みします。兄弟たち、それらがいつなのか、またどういう時かについては、あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ安全だと言っている、そのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や闇のものではありません。今1節から5節をお読みしました。再臨はいつ来るのか、夜中の盗人のように来ると記されています。で、この5章1節の書き出しが兄弟たちで、2章の1節も4章の1節も同じ兄弟たちという書き出しです。で、もっと前を見ると1章の4節にこう書かれているんです。神に愛されている兄弟たち、1章の4節です。神に愛されている兄弟たち、ここで言われている兄弟たちは同じ兄弟たちです。だからこの5章の1節で言われている兄弟たちも、神に愛されている兄弟たちに対してパウロは言うわけです。この神に愛されている、それはイエス・キリストの十字架により、聖霊の働きによって 天のお父様を父と呼ぶ、そういう恵みに預かっているんだ、そういうことを言い表しています。でパウロはいつなのか、またどういう時かについてはあなた方は私たちに書いてもらう必要がありません、このように記しています。いつなのか、どういう時か。で、2017年度版お持ちの方はちょっと文言が違います。その時と時期について、このように2017年度版の聖書は記されてあります。書いてもらう必要がありません。2017年度版は書き送る必要はありません、こう記されています。なぜ書いてもらう必要がないのか、あるいは書き送る必要がないのか。でパウロはこの主が来られる、そのことについてはすでにテサロニケの人々にその知識を教えていた。そのことを知ることができる箇所があります。それは一章の10節です。同じ第一テサロニケの一章の10節、そこにはこう記されています。イエスが天から来られるのを待ち望むようになったか。で、誰が待ち望むようになったか、もちろんあなた方、それはテサロニケの人々のことです。またこの時が明らかに記されていない、それはその時を記すことによって彼らがその時に合わせた生活をする、そのことをパウロは知って、そういう生活であってはいけないという、そういうこともパウロの思いの中にあったかもしれませんが、パウロはテサロニケのクリスチャンにこの知識を教えていた。主が来られるんだということを教えていた、ということであります。で、2節はそれをまた強調した書き方になっています。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。で、このギリシャ語の原文を見ますと、このあなた方自身という言葉が文頭に来ています。だからこの言葉が強調されている。一節を強調して、あなた方自身がよく承知している、このことに関して、主が来られることに関して。このよくというのは、綿密にとか正確にとか、そういう意味を持った言葉です。主が来られる、それは夜中の盗人のように来るとパウロは言うわけです。盗人のように来る、私たちは分かりますよね。夜中にもし家に盗人が入った、また入ることを考えると、その盗人は今日何時頃あなたの家に入ります、こういうことは言いませんもんね。突然ですよ、何の予告もなし、私たちが油断している時に彼らは入ってくるんです。まさにそのことを言い表して、夜中の盗人のように来る。で、ここの来るというこの言葉の時制が大切です。これ現在形で記されています。まさにパウロは夜中の盗人のように来る、今来る、目の前に来る、そのことを私たちに明らかに教えるために、この現在形を使っている。だから主が来られること、主の再臨は必然のことです。 必ず起こることです。しかしそれはいつなのかわからない、いつ来られるのかは誰もわからないということです。さてその後パウロはその時に何が起きるのか、そのことについて3節また4節5節で教えています。まず3節では人々がと書かれています。人々が、この人々がというのはキリスト者以外の人々のことです。この人々が何か言ってるんです。何と言ってるか、平和だ安全だと言ってる。でこの言ってるも現在形なんです。まさに再臨が起きるその時まで言ってる。安全だ平和だ。で新約のクリスチャンだけじゃなく、キリスト新約時代に生きていた世の人々だけではなくて、旧約の人々、旧約の世の人々もこのようなことを言ってたということが記されています。エゼキエルの 13-10 あるいはエレミアの 6-14 にそのところを記しておきました。エレミアの 6-14 には、平安がないのに平安だ平安だと言っている。だから旧約から新約においても世の人々の姿というのは何も変わっていないということです。彼らは安全だ平和だと言って過ごしているということです。そのことについてペテロは第二ペテロの3章でこう教えます。第二ペテロの3章の3節4節、まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。ご説にこう言い張る彼らは、このように書かれています。まさに旧約で平和だ安全だと言ってたもの、その者たちが世の人々はこのように新約の時代にもこのように言い張るとペテロは言うわけです。彼らはイエス・キリストの再臨、それを信じていない。だから三節のところにあざける者どもと、このように記されているわけです。でこの今日のテキストに戻りますと、突如として滅びが彼らに襲いかかります。突如として、同じ言葉ルカの21章の34節は突然とこのように訳されています。突然滅びが彼らに襲いかかります。でこの襲いかかりますも現在形です。まさにその時、まさに今襲いかかるんだとパウロは言うわけです。この滅びという言葉ですが、それは神からの完全な分離を言い表しています。神からの完全な分離です。第二テサロニケの一章の9節では永遠の滅びとこのように記されています。そしてこの滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。多くの女性の皆さんが経験する この出産、それと似たところがあるとパウロは言うわけです。それは突然痛みが来る、そしてその痛みは避けることができない。ここでそれを逃れることは決してできません、このように記されていますが、ここでは二重の否定語が使われています。だから決して決して逃れることはできない、このように言うわけです。キリスト者以外の人々には突如として滅びが襲いかかります。じゃあ信じている者、キリスト者に対してはどうなのか。滅びが襲うことはありません。その理由が4節5節に記されています。その一つの理由は、キリスト者は暗闇の中にいないからだと記されています。暗闇の中にいないからだ。でこの暗闇、それは不信者の神から離れた霊的あるいは道徳的状態を表す言葉です。暗闇、今のこの世の中は暗闇の世界です。なぜならその主人はサタンだからです。サタンが支配している今の世の中、それは暗闇の世界です。しかし私たちはすでにそこから救い出されたものです。パウロはコロサイのところでこう言います。一章の13節、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。私たちはそのような暗闇から救い出されて、そして今はキリストの光の中に招き入れられたものであるということです。この暗闇の中にいない、それがキリスト者に滅びが襲うことのない一つの理由です。もう一つは、私たちキリスト者は光の子供、昼の子供だからです。昼は光の支配する領域です。ですよね。昼は明るいですもん。太陽が照らしている、そのような時間帯です。光の子供、昼の子供で、この昼の子供とここで記されていますが、この言葉はここだけに出てくる言葉です。昼の子供、他は光の子供、神の子供、そういうふうに記されていますが、英語ではこのような言い回しになっているということをちょっと書き記しておきました。で、一つ皆さんに気づいていただきたいその言葉があります。それはこの5章の1節からこの5節の前半までは二人称複数なんです。あなた方はと言ってます。でもこの5節の後半、私たちは、あなた方が私たちに変わっています。でこの私たちは十節まで私たちです。一人称複数になっています。でなぜパウロはあなた方から私たちに言葉を選んで書き記したのか。それはパウロは自分たちも含めて、自分も含めてキリスト者すべてが暗闇のものではない、神に敵対するものではないということを 言い表すために、ここから私たちはという言葉を使っています。光の子供、それはもちろん光の中に属する者たちのことです。ヨハネの福音書一章から見ますと、この光が誰であるのか言及されています。で、9節に、ヨハネの福音書の一章の9節に、すべての人を照らすその真の光が世に来ようとしていた。真の光が世に来ようとしていた。この光はイエス・キリストのことですよね。この光という言葉、それは神の臨在、またその神の愛子を指す、そのような言葉です。光と闇を比べてみると、このように私たちは知ることができます。光、それは喜びの源であること、あるいは祝福の源であること、あるいは命の源であること。しかし暗闇はどうか。暗闇は悲しみ、苦しみを表し、また敵意をも表します。そして何よりも暗闇、その意味するところは死です。死。このように光と暗闇、その中に共通するものは一つもありません。全く相反する、そのような意味を持った言葉です。そしてこのあと6節から8節で、パウロは2つの生き方、そのことについて言及しています。ですから他の人々のように眠っていないで、目を覚まして慎み深くしていましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです。しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって慎み深くしていましょう。で、二つの生き方、まず一つは暗闇の者たちの生き方です。6節では他の人々と書かれています。暗闇の者たちで、彼らはどのような生き方をしているのか、どのような特徴を持った生き方をしているのか、それは眠っているということが一つです。眠っているっていうから24時間ずっと眠っているのかではないですよね。そうしてたらまさに何をすることもできないような状態になっているわけですから。眠っている、それは霊的な目が開かれていないということです。霊的な無感覚、そのことを言い表しています。そしてもう一つの特徴は酔っているということです。暗闇の者たちの特徴、彼らは酔っている。で、確かにこの言葉の一義的な意味はお酒に酔うということなんですが、それだけではなくて実際的な不貧困な生活をこの言葉は言い表しています。だから暗闇の者たちは霊的、心の目が開かれていないと同時に、彼らは実際に生活、それは不貧困な生活を行っている者たちであるということをパウロは言うわけです。そして私たち、ここでは私たち、キリスト者を指しているわけですけれども、パウロは3つのことを言っています。目を覚ましていなさい、慎み深くしていなさい、そして神の部分を身につけてと、こういうわけです。まず 目を覚ましていなさい。闇の者たちは眠っている。でもあなた方は目を覚ましていなさい。それは心の目を開いてということです。霊的な覚醒です。目を覚ましていなさい。二つ目のこの慎み深くという言葉なんですが、直訳は酔わないでという、そういう意味を持った言葉です。酔わないで。暗闇の者たちは酔っていたんです。でもこの慎み深くという言葉は酔わないでという、そういう意味を持った言葉です。エペソの5章の8節では、光の子供らしく歩みなさい。光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なんです。このように記されています。だから慎み深く、光の子供らしく節度ある生活をするようにと、こういうわけですが、三つ目、神の武具を身につけなさい。この八節を読みますと、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって、このように記されています。で、信仰、愛、望み、この三つの言葉は一章の三節にも、この第一テサロニケの一章の三節にも出てきます。しかしそこでは信仰の働き、愛のローク、イエス・キリストへの望み、そういう修飾がついた言葉として同じように3つ出てきます。これは何を私たちに教えているのか。まさにキリスト者の姿は、主から与えられたその使命に忠実に生き、主を待ち望めなさい、このように言うわけですが、ちょっと考えてみましょう。皆さんよくご存じの第一コリントの13章13節、同じ言葉が3つ出てくるんですね。信仰と希望と愛です。その中で一番大切なのは愛です、と第一コリントの13章13節に書かれています。で、一番大切な愛が一番最後に言及されています。このテサロニケのところでは、信仰、愛、望みというふうに、望みが一番最後に置かれています。それは何を意味するのか。まさにこの望みが強調されているということです。それはどういう望みか。まさに主とお会いする、その望みです。皆さん、私たちクリスチャンの、私たちキリスト者の最高の望み、それは何ですか。おそらく皆さんはイエス・キリストとお会いすることだ、このように答えるはずです。そうです、私たちの最高の望み、それは主と顔と顔を合わせる時が来るということです。主とお会いするその時が来るということです。これが私たちクリスチャンの最高の望みです。パウロはこの6節7節8節でキリスト者の者たちに向かって、目を覚ましていなさい、慎み深く生活しなさい、そして神の武具を身につけなさいと言った後に、この9節10節、日本語のこの聖書では9節神はという書き出しなんですが、 英語の聖書をお持ちの方は見てみますと、その前に for という接続詞がついてるんですね。で、この for という接続詞が大切なんですよ。本当はそれはなぜかというと、この8節までに言ったキリスト者のことについてパウロは9節10節でもまたキリスト者がどういうものであるのかを教えている、明らかにしているということなんです。9節10節をお読みしますと、神は私たちが御怒りに合うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。先ほども言いましたが、キリスト者、私たちは光の子供、昼の子供です。そしてこの9節10節ではある言葉が9節で使われています。もう定めるという言葉です。定める、非常に大切な言葉です。それは救いにおける神の主権、それを明らかにしているからです。救いにおいては神が主権を持ってそのようにされるんだということを、この定めるという言葉は明らかにしています。それではこの9節10節でキリスト者とはどういう者たちなのか、パウロが教えることは4つです。4つ。まず1つは、神の御怒りに合うことがないということです。神の御怒りに合うことがない。2つ目、それは主イエス・キリストにあって救いを得たものであるということです。で、ここにあってという言葉が記されてあります。あって、違う日本語で言うならば、キリストイエスにより、あるいはキリストイエスを通してという言葉に置き換えることも可能です。で、皆さん、ヨハネの福音書の14章の6節にこういう言葉が記されているのを皆さんよくご存知です。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。私だけがあなた方に救いを与えることのできる、そのようなものだと教えるわけですよね。3つ目は、主が私たちのために死んでくださったということです。違う言葉で言うと、あのキリストの死、十字架、それは私たちのためであったということです。そして4つ目は、私たちは、キリスト者は主と共に生きるものであるということ。パウロはここで9節10節を通して、キリスト者とはいかなるものであるかを明らかにした後で11節を語るわけです。ですから、あなた方は今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。パウロはここに来て、そういうキリスト者、そういうテサロニクの人々に対して主が来られる、そのことの備えを進めるわけです。ですから英語の聖書では therefore という接続詞が使われています。 そういうわけですから、今まで語ってきたことを受けてパウロはこの後語るわけです。でまたここで先ほども言いましたが、二人称複数に戻っています。あなた方は、ここへ来てパウロはまたテサロニケの兄弟たちにこのように呼びかけるわけです。今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。今している通り、2017年の版は現に行っている通り、このように訳されています。で4章のこの同じ第一テサロニケの4章の一節では、事実今あなた方が歩んでいるようにという言葉が書かれています。パウロはこのテサロニケの人々がどのように歩んでいるのかよく分かっていた。だから今しているように、彼らは主が彼らを救われたその目的に沿って生きているということをパウロは分かっていた。だから今している通りにそのように生きてください、そのように歩んでください、このように言うわけです。そしてその中で二つの命令を書き記しています。一つは互いに励まし合いなさい。互いに励まし合う、この励まし合うというこの言葉、それは心を奮い立たせるとか力づけるとか、あるいは助け合う、そういう意味を持っています。ヘブルの著者はヘブルの10章の25節でこう言います。かえって励まし合い、彼の死が近づいているのを見てますます総称ではありませんか。ますます励まし合いましょうとこのヘブルの著者は言うわけです。そしてもう一つが、互いに徳を高め合いなさい。この高め合うというのは立て上げるということです。立て上げる、それはここでパウロが言うのは霊的成長です。霊的成長、お互いの霊的成長のために努めなさい、このように言うわけです。パウロはこのように主が来られるのは近い、そのことを覚えてテサロニケの兄弟たちにこのような命令を与えました。冒頭にも言いましたが、私はすぐに来ると言われています。でも確かにそれから約2000年経ちました。2000年経ったからもう来ないんではなくて、まさにすぐ来るというその時間的なことから言えば、まさに目の前に迫ってきていると、このように私たちは考えるべきです。黙示録の22章の12節でこう言われています。見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために、私の報いを携えてくる。私の報いを携えてくる。キリスト者の皆さん、この主の言葉を聞いて皆さんどのように応答なさいますか。パウロがテサロニケの人々に、今している通りにしなさい、今している通りに歩みなさい、このように言われました。私たち一人一人そのことを考えると、今している通りこう生きることが正しいんだと思っておら られるでしょうか。あるいはまた、いや、私の歩みは間違っている、だから今日から主が言われるように歩む、そのことを決心なさったでしょうか。そうです、私たちが救われたのは、私たちを救った主には目的があるということです。ただ単に永遠の命を与える、そのことだけではないということです。それは御言葉が記しています。神の栄光を表すために、私たちはこの救いの恵みに預かったのです。だから私たちはこの地上にいる間、この目的に沿って生きることが大切です。その備えをしなければいけないということです。またこの中にイエス・キリストを信じていない方がもしおられるならば、その人たちにこう言います。悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。この悪を行った者、それはイエス・キリストを信じなかった者です。よみがえって、よみがえるんです。よみがえって裁きを受けるのです。で、この裁きを回避する唯一の方法、それは主イエス・キリストを自分の救い主として受け入れること、これ以外に方法はないということです。パウロはあることを主から言われました。そのことが使徒の働きの26章の17節から20節に記されています。で、読みますと、私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。これがパウロがいただいた主からの使命だったんです。そのことを覚えて19節、こういうわけでアグリッパ王よ、私はこの天からの啓示に背かず、ダマスコにいる人々をはじめエルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに異邦人にまで悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。これがパウロの働きだったんです。何をしたのか。パウロは罪人に悔い改めて主に立ち返るようにと、このように述べ伝えてきたとパウロは言うのです。そうです、まだイエス様を信じていない方は、このイエス・キリストを信じる、その信仰によってこの裁きから回避する、そのことが可能となります。これしかあなたには道がありません。そして主が一番願うことは、すべての者たちがこう告白することです。主よ来てください、主よ来てください。私たちの今の心の中にこの思いがあるのでしょうか。主よまだ来ないでください、こういう思いを私たちは持っていないでしょうか。主よ来てください、主よ来てください。主は こういう者たちを待っています。一言祈ります。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。あなたが天に帰られてから約2000年が経ちました。あなたは帰られるときに、私はすぐに来るとこのように言われました。私たちは2000年経って、いやまだまだ来ないよ、いやもしかしたら来るのはずっと先だよ、こう思う本当に愚かなものであり怠け者です。どうか神様、私たちの心を変えてくださいますよ。そして今来る、今来る、あなたは今来るという思いを私たちに植え付けてくださいますようにお願いいたします。どうか私たちがあなたの来られるそのことを覚えて、その備えを十二分になすことができますように。知恵のないものですから、どうか神様、私たちに知恵とそして力をお与えくださいますようにお願いいたします。一切をあなたの御手にお委ねいたします。感謝してイエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。